こんばんは、佐々木です。
こんばんは、宮本です。
なんかお久しぶりですね。
お久しぶりですね、収録。
なんか宮本さんに2回連続振られたんで
なんかすいません、
気分的には3回ぶりぐらいなんですけど
本当にすいません、ありがとうございます
俺あの宮本さんにしか喋らない話があるから。
はいはい。
もうね、雑談が怒涛のようにっていうかね、もうドアの前に列をなして並んでるんですよ
いやすごい気になる。でも僕もそうですね、なんか本当にやっぱり2回分ぐらい空くとやっぱりもうどんどんどんどん溜まってきますね
もうめちゃくちゃ溜まってて、
ね、はいはい。
今回それね、ちょっと順番に片付けていきたいんですけど。
はいはい、そうですね。
うん、なんかあのそれね、一人でやるポッドキャストも最近あるじゃないですか。リッスンで声日記とかね。
はいはい。
サイド B とかね。
うん、
まあそういう方法で消化する方法もあったんですけど、
はいはい、
あのどうしてもね、過去に宮本さんとした話はね、やっぱり続きは宮本さんとしたくて、こう、
はいはいはい、
取っといたんですけど、
はい、いや気になります。
ベランダに100匹ぐらいいたザリガニ、
はいはい、
あのそろそろねベスト32が決まってきましたね。
おお、すごい。あ、でも結構やっぱ時間かかるんですね
時間かかるね
ゆっくり
あのね、なんて言うんだろうな、はいはい、もうサッカーで言うとね、今ね、だからワールドカップ出場国が決まったぐらいの感じなんですけど。
いや、そうですよね、うん、32チーム。
あのね、こっからがね、なかなか減らないんですよね。
へ
ー。減らないっていうかね、俺なるほどなと思ったのが、僕、でっかい水槽、はい、まあ、ビオトープって言うんですけど、
うんうん、
が2つあって、まず片方に100匹ぐらい発生したんですよ。
はい。
で、ちょっと実験だなと思って、
うん、
3匹だけ取り出して、
はい、
2個目のビオトープの方に3匹だけ移したんですよ。
はいはい。
でそしたらその100匹ぐらいいた方は、まあ、ベスト32ぐらいになったんだけど、お大きさがね、だいたい3センチとかね、まあそんなもんなんですよ。
はいはい。
ところがたった3匹離したもう一方の方はもう5センチぐらいになってて、
ああやっぱ大きくなるんだ
大きい。
はいはいはい。
なんかね、大変ですよ。なんか
ザリガニって結構大きくなりますよね。10センチなりますよね
多分ね。でもね、栄養状態によるんだと思うんだけどね。
はいはい。
栄養状態によるったってね、なんかそんなにバンバン餌やって大きくしてもどうなんだろうみたいなのがあって
本当ですね、確かに
そう、なんかできればこのままちっちゃいままでいてほしいなと思って、どうしたもんかなと思ってるんですけどね、は
い
は
い。へえ、いや生活の中にザリガニがあるって本当にすごいな。なんか遠い記憶の中にしかもうザリガニってい
ないです。もうザリガニ可愛いですよ、はい、もう俺例えばさ、あの TikTok とか見てるとさ、まあ、TikTok ってか、はい、僕 TikTok は見ないんだけど、あの YouTube のショートとかね、
うん、
たまに出てくるんですけど、
はいはい、
あの世界中の人々が屋外で料理してるタイプの動画ってあるでしょ、あのキャンプとかでやるようなやつ、
ね、はいはい。
あん中にね、ちょくちょくねザリガニ料理が出てくるんですよ。
あ、へえ。
そのためにね、胸を締め付けられるようなショックを受けて
すごい、もう飼い主の気持ちがやっぱ一緒に生活してるから、
だいたいこうさ、あの沼とか池に設置しといた、はいはい、カゴっていうか罠に100匹ぐらいかかってるザリガニを少年がボートにガーッと移して、その後お父さんのところに行って、もう大量のお湯か大量の油でボイルするか揚げるかするんですよね。俺もうなんかほんと見てられなくて、もうあーって
とか。よかったです。でも危なくその100匹ぐらいいる時とか、ザリガニって食べれるんですよねみたいなことを言いそう、なんか自分も言いそうにな
って。いやいや、でもね、いやそうですよ、俺も食べるしかないと思ってるんですけど、
はいはい、
まあ、食べませんけど、ね、食べませんけど
すごい、もう情が完全に映ってる。
うん、なんかね、でもやっぱり境目があって、あのザリガニ捕まえてきてでっかいんですよ、はい、大体10センチとかあるから。
うん、
それにはね、僕名前をつけるんですね。
はいはい。
なんかジョーダンとかピッペンとか。
おお、強そう、みんなバスケが
あのね、そっくりだね、ブルズの選手に似てんだザリガニって。ザリガニってあのハサミ広げてさ、両手広げるからさ、こうディフェンスしてる感じに似てる、はいはい、
そっか、なるほど。
で痩せてて特に凶暴なやつがジョーダンで、
はいはい、
特にヌポッとでっかいやつがピッペンとかね、あの 古い選手しか俺知らないから、そういうのつけてますけど。
はいはいはい、確かに関係性の感じもなんかそんな感じしますね。関係すっごい仲いいわけじゃない、こうなんかちょっとピリピリした感じとか。
そうそうそう、ピリピリした感じね。そうそうそう。
はいはい。
でね、ただまあ100匹には名前つけてないから愛情湧いてないんですけど、
はいはい。
この間驚愕の事実があって、
はい。
さっきでっかい水槽2つで飼ってるって言ったんですけど、ちっちゃい水槽で飼ってるザリガニもいるんですね。
はいはい。
でそれなんでかっていうと、ザリガニってすごく脱出の名人って言われて、あんま逃げ出すことが多いから、逃げ出せないような割と高いとこにすごくでっかいザリガニを置いてるんですよ。
はいはい。
なんていうの、シャキーローニールみたいなちょっと最近の選手知らなすぎてごめん、古いのしか知らない
でかい、すごい大きいセンターですよね、レイカーズ
で、はいはい、それちょっとさ、たまにこう水槽掃除してやろうと思ってパッて取り出したら、
はい、
そいつのお腹の中にまた100匹ぐらい赤ちゃんい
て、すごい
俺さ、その水槽で1匹しか飼ってないのにさ、いつ、はいはい、いつ交尾したのこいつみたいな感じで
本当ですね。
あのね、すごい第二次予選が始まりそうな感じしてます
ね。本当ですね、すごいな、なんかもう持続可能な世界が出来上がってますねザリガニの
持続可能なザ
リガニ、そっか、いやすごいな、なんかでも本当に匂い、なんかこうやっぱ小学生の時とか飼ってた時とかってなんかすごい一匹とか飼っててもなんかすごい匂いがすごくてみたいな感じですけど、やっぱこう外だからあんまりそういうのは気にならないっていうか、
ああ匂いはね気にならないですね。まあ外で飼ってるのもあるんですけど、
はいはい、
あの水草を生やしてるんですね。でね、その水草が通販で買った適当なのを3つ4つ植えたら、
はい、
一番こう成長力が強くて生き残ったのがハーブだったんですよ。
へえ、あ、水の中でハーブ。
うん。そしたらすっげえハーブの匂いするの、その水槽が。
へえ、すごい。
めちゃくちゃいい匂いする。
本当ですね、そうなんだ。
でね、そのハーブがね成長するたびにザリガニ食ってるから、もうハーブしか食ってないザリガニができてるから、
へえ、
なんか、まあ、うまいまであるかもしれない。
確かに美味しそうですね
ミント、ミントの匂いするの。
あーそっか、はいはい、確かになんか匂い、そういう匂いちゃんと消せそうな感じもありますしね、ミントだと。
いや食べ物じゃないかところでサニーはもう、ま、どうなんですか。
すごい、ありがとうございます、うん、あ、ついにですね今日の10時に届くんです。
あ、今日か。
サニーが、あ、じゃあ、はい、今日届きます。
この収録の後ですね。
そうです、この収録の後に届く予定で、すごい楽しみなんです。なんか予定開けておいたのでちょっとこうブラブラしようと思ってました。
いや、いいね。もうその間あれですか、サニーのなんかメンテをする YouTube とかを見ながら、
YouTube 見ながら、本当そう、古い CM とか見ながら、サニーの。でもあれあんまり良くないあるやつなのかな。
あ、そう
だ、ね、はいはい、わかんないですけど、たまにこう出てくる古い CM を見ながら、想像してましたね、うん、サニーを。すごい楽しみです。
まあ、エンジンまで変えたから、もう、この後はしばらく会長に、
に動いてくれるといいなと思ってます。ほぼ側だけで中身ほぼ新品っていうか
あれ、そういう時ってさ、何万キロ走ったっていうのリセットされるの？
いや、どうなんですかね。一応6万キロ走った状態になってるんですけど、うん、まあ確かにエンジンも、でもまあ新品って言っても 中古のやつなので、ういう、ね、はい、なのでちょっとどうなるか分かんないですけど、サニー乗りながら収録とかしたいですね。
いや、いいね。車乗りながら、俺思ったけど、ちゃんとゴッパーとかのマイクを口元に持ってたら、
はい、
ちゃんと撮れるよね、車でもね。
うん、撮れると思いますね。なんかグッドネイバーグッドカルチャーって、僕がやってるもう一つのポッドキャストの方で、うん、この間佐々木さんにもこういいねって言ってもらった遠野のこう
フィールドレコーディングでしょ、
ロケ、そうですね、ロケをしながら収録みたいな感じで。
聞きましたよ。
バーと H6 を持ちながら収録したんですけど、うん、なんかあれすごく僕もいいなと思って、とか、やっぱ環境は単純にこう 本当に商店街を歩きながらその商店街のお店の人に話を聞くみたいなロケだったので、
うん、
そのやっぱり道路沿いだから車の音がこうガーンって入ったりとか、うんうん、まあするんですけど、なんかこうフィールドレコーディングどっちかっていうとやっぱりこう自然の音とかの方が気持ちいい感じもするけど、なんかやっぱりあの環境音が入るだけで全然やっぱりその場にいるような感じになる
っていうか、いや臨場感すごいよね。
すごいですよね。だからなんか編集しながらこう単純に BGM 最初は入れてたんですけど、
うん、
なんかずっと同じ調子だし、なんかどこで収録してるか全然わかんないなと思ってたのを、うん、なんかあ、そういえばこう LR で撮ったやつあるからそれ入れてみようと思ったら、あ、こっちの方が全然いいなってなって結局そうしたんですけど、あれすごいいいから、もう車乗りながらその音と、あとでもやっぱ単純にマイクやっとけば声取れるので、
うん、
はい、それでやれるのいいなと思いました。
あれ出たと思いましたよ、宮本さん。こう発言少ないなと思ったら一番うまいやり方を実は考えててあのオチをかっさらっていくみたいな、あのいつものスタイルで言うとあのフィールドレコーディングについてはメディアヌップのディスコードでみんな盛り上がってる時に何にも言わないのに何も言わなかったくせに一番いい番組さらっと撮ってるみたいな
確かに皆さんのノウハウを聞いて勉強しておいて、うん、どうすよね、でもやっぱあの間をあのつなぐさ、あのそれこそこうあのラーメン食べてる時のこうナレーションみたいなやつとかもやっぱあれもいいなと。
それは今麺を食べていますですよね。
そうですね、はい、なんかあれの手法の時の感じとかもいいなと思って、やっぱりつなぎ目のところはちゃんとこうナレーションっぽく入った方がいいんだなとか、うんうん、なんかすごいやっぱり勉強になりましたね、今まで皆さんの聞いてたのが。
フィールドレコーディングプラス、まあ、後慣れっていうかアフレコってかなりなんか表現力高いよね、何でもできるよね。いや、
そうですね、本当になんか何でもできるから、なんかいろんなコンテンツ作れそうだし、なんかそれこそグッドネイバーグッドカルチャー、その花巻と遠野って土地に結びついた、うん、あのものになるので、うん、なんかもっとこういうことしたらいいんだって思いましたね。
ね、例えばさ、あのこの間の、今麺を食べていますからね、森内さんの、ね、はい、ラーメンフィールドレコーディング番組で、はい、これ新手法来たなと思ったのが、
はいはい、
渋谷の林っていうラーメン屋さんに行って、まあ、すごい有名なとこなんですけど、
は
い、行って今の気持ちをアフレコレポートするかと思ったら、
はい、
初訪問した時の15年前の自分のブログを持ってきて、
へ、
自分のブログの朗読してんですよ、
はい、
だからその場で撮った音にアフレコをするんだけれども、
はい、
それで読み上げられているメッセージは15年前のものであるっていう、すごい複雑なね、3階層になってるんですよね。
はいはいはい、
これはアートだなと思って。
本当ですね、すごいなそれ。
でその手法をこう発展させるとさ、
はい、
例えばあの宮沢賢治の小祝農場とかあるじゃない
です
か。
あ、はいはい、
あれって小祝農場を散歩しながら、
うん、
散歩する速度に合わせて見た景色を、
はいはい、
あの場面ごとに分けて読んでると思うんで、
お
あれ散歩してフィールドレコーディングして、
はい、
小祝農場を朗読して、
はい、
でかつ今思ってることを足したら、
うん、
だから3つの時間が重なり合うあポッドキャストになるんだ、ね、だから遠野物語だってさ、あの多分遠野市内にいっぱい、ね、あの文章残ってるからこう、
はいはい、
まあ、それ自分のブログでやってもいいし古い文学作品でやってもいいと思うんだけど、これすごいいいなと思った
よね。うーん、それすごいいいっすね、確かに、うん、いいな、確かに遠野物語。やっぱり僕もあのまだこうあんまりフィールドワークみたいにこういろんなとこあるけど全然できてなくて、でもや本当にあの最近遠野物語よく高まってきてるんで。
本当ですか？本当に興味あります？はい、なんかプロモーション、それプロモーション的な態度じゃないですか？
プロモーション的な態度じゃないです。本当にあの本当に初めての遠野物語って書籍の編集を通してやっとモチベーションが上がってきたので、うんうん、そうなんです。なのであ
、ね、あの本
それやりたい、
ね、出てあのね、だいぶ好評のようで、あの
はいはい、
著者の富川さんと編集者の宮本さんがなんか、
はい、
いろんな書店に行ってトークイベントやってますよね。あ、
そうなんです、そうなんです。
もう何回ぐらいやったんですか？
どれぐらいやったか、多分10回手前ぐらいか、多分7回8回ぐらいやってると思いますね。
東京、仙台、あと県内、
東京、仙台、そうですね、岩手県内が結構何箇所かでやってたりとか。
それさ、一体どんなお客さんが来るわけ？その
いやあ、そうっすよね。この間山形でもやりましたけど、山形でやった時はなんかもともと岩手に住んでましたっていう方とか、やっぱりあと民族学に興味がありますっていう人がいたりとか、うん、でもやっぱり遠野物語ってすごい皆さん知ってくださってるんだなっていうかね、仙台とかも本当にもう満員になってお断りするぐらい人が来て
くださ
ってたりとか、うん、そうです。むしろ仙台にわざわざ東京から来る人もいたりとか、
マジで。すごいね、
そうなんです。なのではすごい嬉しいなと思ってたのと、でも僕と富川さんもなんかすごいこうツアーってこんな感じなのかなって言いながら2人で、
あ、ニューアルバム出して、
そうです、ニューアルバム出して
畜生俺も混ざりて、
いや本当一緒に回りましょう、なんかすごい本当こう最後やっぱありがとうございます、なんか最高みたいに言いたくなるねみたいな。
まあ大体仙台行ったら今日昼間牛タン食べましたとかつって、
そうそうそうそうなんです。なんか僕もこう SNS になんか勝手になんか載せたりしてここ行ってますみたいな、別に誰も
それツアーじゃないのに、せいせいずんだとかいうなんかなんかそういう感じの
そうなんですよ。
すごい、すごいですね。いや俺そういえばこの間、遠野のね内田書店、
はい、
あの柳田邦夫が原稿用紙を買いに行ったっていう昔から、
はいはいはい、
内田書店の2階で、まあそこでいろんな文化イベントとかやるようになってますけども、僕も初めてやらせてもらいまして、
はいはい、
あの鮭の背に乗った英雄の謎とほどぼら稲荷神社の秘密っていうのをやって、このメディアヌップでもその公演の様子そのままやったんですけど、
いやすぐ聞きました。
で、はいはい、あの最後にね、本の即売会っていうか、あの書店だからね、
はい、
あの下でこう買えるようになってるんですけど、
うん、
一応ね30冊ぐらい売れましたね。
おお、すごいな。
よかった。あ、結構、え、結構売れ、ね、結構売れたよね。
はいはい。
あ、ごめん、ね、ごめんなさい。あの本当に初めての遠野物語は多分10冊ぐらいで、
ああそっかそっか、うん、はいはいはい、
その他20冊ぐらいはあの遠野物語周囲リトールドとか、はい、もう売り切れになるぐらい売った。
いやすごいっすね。
遠野物語周囲リトールド京極夏彦なんてめちゃくちゃマニアックな本だからさ
本当ですよね。
普通遠野物語から買うじゃん。でも、
はいはい、
今回はね周囲のイベントだったからもう周囲の方をね売ったんだよね。
はいはいはい。
であ売れてね、あよかったと思ったけど、
いや周囲本当にやばいっすよね。確かに遠野物語でもまだこう内容ちゃんと理解できてないのに周囲が待ってるって思うと本当に果てしないなって思うんですよね
私は約3倍弱あるからねエピソード数
そうですよね。
遠野物語が119話で、119話でみんなこんな苦労して、
はいはい、
わざわざ分かりやすくするための本出してツアーまでしてんのにもう3枚組アルバムみたいな感じだから、ね、もうなんか
そうですよね。なんかあのその本当に初めての遠野物語を作った後に僕がこう祖母におばあちゃんにそれを、
うん、
あのプレゼントして、おばあちゃんがそれを読んだらすごいハマってくれて、遠野物語のこう実際のものが読みたいって言ってくれたので、うん、文庫本のあの遠野物語を渡したんですけど、なんかそれを読み始めてたらなんかこれ全然終わらないんだけどって言ってて、なんかその文庫本にあの遠野物語と周囲が、
あそうだ、ね、
こう一緒に、うん、はい、なってるやつがあって、うん、なのでこう119話で短いっていうので、うん、読んだのになんか全然終わらないんだけどこれはどこまで続くのみたいなの言われて、あもうそれは周囲に入ってるねみたいな話をしたんですけど、
う、ね、もうトータル言うと418話ぐらい読むことになる
そうですよねかなり増えてるから、いやすごい果てしないですね。
いやでもね、私あの正直に告白すると、
はい、
周囲の世界に突入したのはこの3年ぐらいですね。
あ、へえ、そっか、そうなんですね。
僕20歳から、
はい、
遠野物語ハマり出して、
はいはい、
その遠野物語ステージに留まってた時間が20年あって、今やっと周囲ステージに入ったんですけど。
お
今43だから20年間は序盤、はいはい、で後半3年間が周囲ステージに入ってで周囲ステージに入る前までは、
はい、
もう周囲なんかもう話多すぎるし、
うん、
しかも遠野物語は特に前半60何話までは一貫したストーリーがあるんだよね。こう連続性があるっていうか、はいはい、でも周囲はマジで連続性ないから、マジで何書いてるか分かんないみたいな感じだったのが、
はいはい、
むしろ今では逆転しまして、うん、何しろ話数が多いというのと収録にかけた時間が長いのと、
うん、
その「遠野物語」が出た後に佐々木貴膳がより広い地域を訪ね歩いたってこともあって、
はいはい、
もう遠野全域のエピソードが入ってるんだよね。あの遠野物語はあの遠野市の山口集落周辺の話が多いんだけど、
そうですね、
もう周囲はもう全編に広がってて、
はい、そっか、
特に隣の大槌とか、
はい、
あのそっちの方まで話が広がってるんで、
あ、そうなんですね。
もうなんか RPG で言うとなんか中ボスクリアしてもう広大なマップに突入したあたりなんだ
そっか、はいはいはい。
でもね、今はそれがどういう地理的なあれで歴史的なあれでとかっていうのが分かるようになったからね、より面白くなってて、
あ、そ
う、今ではね、無人島に持ってくならね、そっちの方ですね。
へえ、いや深いな、
深い、でもすごいね、
はいはい。なんかやっぱ今度あれですね、なんかメディアループでそれこそその遠野のあの博物館学芸員されている前川さんと一緒に収録とかしてみたいっすね、うん、シリーズもので。
いや、なんか前川さん、前川さんさ、応じてくれるかな、なんか。
あ、そっか、どうなんだろう。
なんか、プロすぎるじゃない、なんかあの、俺はさ、俺もそうだけど、
はい、
皆さんも、こう、なんていうか、遊びでね、
はい。
なんか、ビーチでピチャピチャ遊んでるだけなんですよ。はい、前川さん、はいはい、本物だから。
確かに、そっか。
なんか、こういうのにお招きするっていうよりかは、なんだろうな、ほんとスターを迎える感じこれから
さ。そっか、確かにそうです。
だからメディアヌップに出てくれませんかみたいな、なんだよメディアヌップってみたいな、そういう感じなんだよ俺からしても。
そうですか、はい。なんかやっぱ最近僕やっぱこう前川さんが、うん、あの遠野祭りを、
うん、
こう遠野テレビって地元 の, あのケーブルテレビが
見た、あれ
あのずっと、いや見ました見ました、うん、あれすごいっすよね。なんか本当にこう遠野テレビが中継してるところを前川さんがずっとこう解説、こうパレードですね、いろんな郷土芸能団体がこう歩くところを前川さん解説して聞いて、うん、なんかこの人本当にとか面白いなと思って、やっぱコンテンツとしてすごいいいと思って、
ね、前川沙織さんは遠野博物館の学芸員さんで、出身は遠野じゃないんだよね、山形か何かだったのかな、
うんうんうん、
でその学芸員さんを長くやられてるんですけども、なんて言うんだろうな、例えばね、僕すごいなと思うのが、最近大ヒット連発してるでしょ、あの呪術展。
呪術の話もすっごい面白いんですよね。
もうね、あの呪術展がね、遠野博物館のあれがこうバズり散らかしてて、
そうですね、
もうなんかツイッターでバズってるのもそうだし、あのパンフレットね、あの、
はい、
パンフレット即売り切れるんだよね、
はい、そっか、それはそう知らなかったです。そうなんですね。
でその現地に行ってパンフレット買おうと思った人が在庫切れになって、なんでだよってこうクレームが来ますよね、せっかくね遠野まで旅行しに来て呪術展見てきて、呪符、はいはい、あの呪、ね、符、はい、すごいかっこいいんだよね、でそれでこう増刷を決めて、増刷して、はいはい、で増刷分もまたすぐ売り切れてみたいな、
お
そういうこうポップな、ポップカルチャーに造形の深い漫画とかアニメとか、とメタバースとかに詳しくて、
うん、
でなおかつ本物の知識もお持ちなんで、
うん、
遠野祭りで芸能団体50団体ぐらい出ると思うんですけど、それを目の前通り過ぎるたびにリアルタイム解説するっていう YouTube ライブをやってんだよね、前川さんが。
本当すごいっすね。会場には流れてないっすよね、全く。
うん、俺は遠野祭りはね、あの YouTube で見る方が面白いまであると思ってるから。
いや、それ確かにあるかもしんないっすね。なんか、すごい、あの、すごい面白い、後から聞いた話で面白かったなと思ったのが、うん、なんかその、あの、僕もあの、遠野祭り出てたんですよ。
うんうん、
パレードの時は、うんうん、あの、地元のみこし団体の、
うんうん、
6日町のみこしに一緒に出てたんですけど、うんうん、6日町のみこしは前に七福神の服装をした人たちが乗っていて、
うんうん、
その後ろでこうみこしをわしょいわしょいって言いながらこう歩いていくっていう感じなんですけど、うんうん、なんか今年その6日町みこし、その七福神を誰がやるかっていうのがちょっとこう結構こう問題というか、こう私がやるっていう、こう、女性の。
多い方で問題になった。
そうそうそう。女性の高齢の方がいたら、まあ、ちょっと若い男性の方も俺がやるみたいな。
うん、
もう誰が乗るかみたいなので、こう、結構こう、揉めちゃったらしくて。だからもう今年は七福神ないかもしれないみたいな。もう、喧嘩になるから、ないかもしれないみたいなのが結構こう、
いいね、小さくていい、ね、
その、遠野の中でこう、ざわざわざわざわになってて、うん、ああ、七福神見れないんだってなったんですけど、うん、まあ一人その、本当にこう、まあ、みこしでもこう、リーダーの方がこう自分でも会社やられてて、そこに こう外国人の方がこう、
うんうん、
技術、はい、研修みたいな形で働きに来てるんですけど、こう結構ベトナムとかアジア系のこう外国人の方たちが来てて、うんうん、もうその人がもうその人たちを乗せるってもう勝手に決めて、うん、でなのでこうベトナム人の方たちとかの女性が私塾人の格好をして当日出てきて、うんうん、なのでマイカさんそれを知らなかったらしくて、
うんうん、
なのでこう今年は私塾人見れないかもしれないと思ってその解説席に座ってたら、
うん、
六日町のみこしが来た時になんかすっごいこうもう、
うんうん、
見た目としてやっぱりこう外国人の方が私塾人を乗って、うんうん、でその後ろで今度はちゃんと地元の人たちがみこしをしてるなんかそのすごいこう平和的解決がちゃんとできたんだっていうことと、うん、なくならなかったんだっていうことになんかもう本当オリンピックの開会式ぐらいすごい感動しましたっていう話を前川さんがしててああ確かにそうっすねみたいな感じだったんですけどなんか
それさなんかその伝統芸能の歴史とか言われを解説するのみならず、はい、あの今遠野の町で話題になっている揉め事含めて解説していく
んだとそうなんですこれすごい本当に面白いなと思って
やばいな前
川さんの話本当に紹介したいというかいっぱい残したいですね
その解説超面白いない
いですね、
俺ねそこは見なかったんだけどそれすごい面白いね、はいはい、なんかオリンピックの理念にあれしたようなこうスポーツを通じた世界平和みたいな
そうなんです
6日町の七福神を通じて技能研修生ベトナムからやってきた技能研修生と地域の人々が一体になって
そうなん
です新しい時代の遠野祭りかみたいなそういう感じ
そうなんですよちょっと当日は言ってたか分かんないですけど後からそういう話をしてくださってていやなんか本当にやっぱいろんな知見がなんかちゃんとした知識もあって、うん、今のこうそういう感覚もあるから本当に面白いなと思いますね、うん
いや俺前川さん出てくれてめちゃくちゃ嬉しいけどなんか僕恐れ多くてなんかもっとすごく失礼じゃない感じになってからお願いしたいなと思ってますけどね
はい失礼じゃない感じそうですね
ちょっとね雑談尽きないのですが
はいはい
一旦これ区切って
そうですね区切って
あの後半に行きたいと思います
はい
はい、というわけで本日のお相手は佐々木ルト
宮本でした。
それではまた次回
楽しみに。